読書三昧週刊三冊山田電機のご協力を頂戴してます。中央区北一条西八丁目 SCB のすぐお隣、実はここは私立病院があったんですよ、はい、当時はまだ看護師さんと言われて看護婦さんでよかったんですよね。その着替えの廊下が見えた中央区北一条西八丁目 SCB お隣山田電機テクランド札幌本店3階の書籍コーナー、これは大島ディレクターはそれで2回捕まってます。札幌北総店清田店新函館本店テクランド旭川店読書三昧週刊3冊コーナー作ってくださいま。まあそんなアホ話をしてましたけど、私立病院もすごく大きな病院になって、でもあれだけのやっぱり人が揃うっていうこと自体がある種あの病院の奥深い魅力なんじゃないですかね。だからこそ私いらっしゃる人とか検査の方がもっと笑顔で来ればいいと思う。でだって迎える方は笑顔ですもん。ここで良くなればいいですねっていう感じがあってね、 ある意味理想郷ですよ病院にとって。病院も理想郷必要だもの、私はそう思いますよ。一番探してるのはそこだから。今日も3冊、まずこれはパクちゃんも興味あると思います、
はい、
これは岩波科学ライブラリーの、まあ、もう264という数字ですから本体1300円プラスで、これね実はイグノーベル賞を受賞した本。イグノーベルってあのノーベル賞とは逆に、よくこの研究してんなとかバカバカしい研究でこの本を受けてるんです。タイトル昆虫の交尾は味わい深い。上村義隆、交尾は分かりますよね。
はい分かります
ね、
はい、
そうだな、例えばアメリカやえ、はい、世界中で有名になった日本の企業ですよね。成功それのあれですね我々あんまり普段そこ行かないじゃん、昆虫の交尾って
行かないですね、
うん、だけど昆虫採集が好きだとか子供の時ってそうだったろ。その頃はね聞きましたね。実際のところみんな聞いたことないって思いかもしれない。耳を澄ましてじっと頭の中研ぎ澄ませるとね、林の中とか草むらでね、スズムシかよ一番分かりやすいのはね、時々こうやってあえぎ声で言葉がちょっと止まるんですよ。あ、キリギリスだね分かるんですよね。
キリギリスですか。
そうそうそう。
コオロギは、
コオロギはね、お前早くやめろ用意してねえんだから大地コオロギはそういう林に行かなくて縁の下とかそういうとこにいたのバカだね本当にリンリンリンリンリンリン、これは何だと思う。
スズムシ、
あれ松虫がとまず来るでしょ。松虫だと。
松虫は、
じゃあスズムシは今の、
ええ、
まあスズムシだよだからリンリンリンリン違う、これが君たちは素人なんだよ。病院行ったらすぐ分かる、
はい、
リンリンリンリンって言ったらリンピョの方だでこれね写真入りでね、え本当に、じゃあオスのと、まあ要するにカツオだよね、
はい、
はい、
でしょ、
はい、
それとメスの場合は困ったな、なんていうかな、あれ男性器ってこうやって割合平気で、ねえ、
いろいろ言い方ありますけどね、
いろいろ言い方あるけど女性器はやっぱり手出せないよな。
そうですね、
だからさっき言ったジャージでしょ、
はい、
そうしたら女性器の場合は上がジャージだから下海パン、海パンおかしいだろ、海パン放送倫理にこれ引っかかれないよな、海パンじゃこれがどういうふうに挿入されてどういうふうに交わりどれくらいの時間をかけてやがてそれが子孫発展かというのを図だったり写真だったりして、これね私は逆に言うとイグノーベルがおかしいぐらい、だってこれまともなことじゃない、知っていそうでここまでの研究ってなかなかできない。これ面白い本だった、興味津々だったのっていうのはよくこういうことばっかり五郎さんって興味津々なんでしょうとか、例えば男女のこととかね、そうですよでもそういう昔はマグワイって言ったんだけど、こういうことがあって次から次へと命が生まれるわけじゃない、で逆に退化するのもあるでしょ、なぜ必要なくなったって、それらを考えてください。命が延々と続くものもあれば環境によって消え去るものもあるでしょ。 逆なことを言うと興味を持たないのがおかしいんですよ、うん、と私は思います。これねとっても面白い本だった。でひたすら新たな謎を求めてこの人は旅をするんですね。一つのテーマを持って。で後書きに昆虫の交尾の味わい深さはご堪能いただけただろうか。生物学がまずその形を見ることから始まった形態学、これが古い学問で、これ分かりますね形態、あのもしもしガラケーかよ、
違いますよ
それでですねその後生化学や分子生物学の流星を経て近年はまた形の研究が見直され始めてるっていう、だから形を見るとかいじくるというツール急速に充実しつつあるっていう。でも昆虫の交尾器研究の本質的な面白さ、顕微鏡など最低限の器具があれば工夫次第で誰でも謎解きができることにあると信じてる。うーん、そうなんで、だって彼らは別にラブホ行かないしそうでしょ、
はい、そう
です。嫌だろラブホカタツムリってこれねとっても私は興味深かった、最近割合こういう本それとお手軽な値段のものに凝ってます、うん、勉強は一緒のもんだから、
はい、
で写真集にもまた凝ってます。これはもうたった一言、写真は4問であるっていうのが私の説ですから、だから読むことのできる写真がいい写真です。で私のことを撮ってくれて一番、まあ、渋谷さんがうまいっていうのは、渋谷さんの写真を私自身が見ると私のどの場面か私自身を読むことができるんですよ、
うん、
でいい写真しか彼は私に見せてくれない。その時の私はエンターテインメントとしての一番おもてなしをしてる顔なんです。これ誰が見たって悪くないと思います。だから柴田さんには本当に感謝なんだけど、ただ私いい気配薬を持ってないから柴田さんに何のプレゼントもできないんですよ。ちょうど滑り止めがついていた靴を6年履いたらかかとがすり減るような後頭部ですからね柴田さんは。そんなわけで本当に滑ると思います。で次がこの写真集はフォローミーっていう冬の狐、井上博樹。これがいい写真、分かりにくいの雪原に狐の姿がちょっと映っていてというような、これはもう丸ごと分かりにくいです。で今カメラを操作してくれているので画面でこの番組を捉えることができる方はこういう写真集もあるんだよ。ことのついでに申し上げると日経ナショナルジオグラフィック社から出てます。これで2000円ですから、これ全部狐なんですが、これ見てごらんなさい、やっぱりこいつらには、まあ、狐は表情多い方だけどね、あるんですよ。伸びやかにしてる時だとか一番のんびりしていて誰にも構われたくないって、我々何でも構うでしょ。この写真の良さはね、撮り手が相手の生活を邪魔してない、これが動物写真の一番大事なことです。撮ってる人間がね、でこんなものアップでどうやって撮るんですっていうのを実に見事に撮ってる。実はその小樽の渋谷さんもそうで、自分でアマチュアって言いながら動物とか海洋生物うまく撮ってるんですよ。それは何かというと、やっぱりご両親がクジラに食べられたって恨みがあるそうなんですよ。お父さんの名前が確かピノキオかな、はい、結局消化不良で出てきたんですけど、ね、実にいい写真なんだ。でも真っ向から顔見てください。これはね、私がなぜカメラに向かってこういちいち出してるかというと、このディレクターを遊ばせるのがひどく嫌なんだ、ね、だからまめまめしく働いてもらいたい。なのに皆さん見舞いに鳩サブレ2枚ですよ。しかも5枚入りの3枚てめえ食いやがったなって話ですよ。普通の人間はできません。そしたらさっき言ったら鳩サブレでは実はないんで、何サブレって言ったんだっけ。
カモサブレ。
そんなこと知るか味絶対同じだバカだね。そういうわけで星はつけませんが、とてもあの高度なというか質の高い写真集だと思います。最後中村博子、ピアニストだって冒険する、新潮社。本体1800円プラス税。亡くなられましてね、私と全く同い年。あんなに急に旅立たれるとは私も思ってませんでした。で皆さんは中村博子さんにどういうイメージをお抱きか分かりませんが、本当に世界中を歩いて、でピアノコンクールの審査もなさり、それがずっと書き続けた3歳からレッスンを始めてるんですから、晩年まで。 亡くなる一月前まで書き継がれた本で、これはエッセイをお書きになっていて、それがエッセイ集になったんです。でただまあ残念なことにはほとんどの人があまり興味のない世界中のコンテストで、ここに出てくる有名な方々、つまりピアノの世界では有名な方、音楽の世界では有名だけど、あもう8割方は分かりません、私も、不勉強ですもん。じゃあなぜ私が興味持ったか、実はこの方と東京は TBS でずっとお仕事をラジオやってたもんですから、はい、いちご列車っていうタイトルので、その時のいちご列車のまあ制作本部が山本直澄さんで、そのおかげで山本直澄さんと2人で夜の夜中から明け方までサシで酒を飲んだりね、中村ひろ子さんもあのコンサートの時に花を贈らせていただいたり、必ずちょっとメモ書きで素敵なお花をありがとうってこう返してくださる方で、ご一緒の写真だとかまだ私が毛髪がたっぷりあって、それでもってまあチャームキンがそんな普通のサイズですね、いわゆるレギュラーサイズだった頃ですねレギュラーサイズ、今年とともにやっぱり自分の道を切り開いてビッグサイズになってますよね、ウルトラビッグサイズになってますからね、うん、今も少しずつ座り方変えてますけどビッグサイズが日本風に言うと座布団みたいになってしまってますね、その上座ったらたまりませんけど、あのとてもいいエッセイだと思います。ただ申し上げた通り、ここに出てくる人物あるいは審査員はほとんど存じ上げません。ただこの人はどっかで自分の命を予感してたと思います。故に何にも恐れずに書いてます。音楽家のことも真っ向から、あれを嫌いだもん、当時お元気でお書きになってたわけじゃなくて、もう多分ご自分の残された命の寸法は理解なしてたんじゃないですかね。残念なのは旦那があんまり書いてないことですよ。奥さんの方がはるかに書いてますから、旦那物書きが本業ですからね。そう、赤ずきんちゃん気をつけてお書きになった方ですが、それっきり結婚して旦那、いや書いてたかは知りませんよ、まあ、私がその作家を追っかけるっていうほど好ましく思ったことはないんだけど、ご本人はつまりひろこさんはとっても優しい、面倒見のいい、あの明るい方でしたよ、はい、展覧会の絵っていう有名な曲がありますが、これ何章にもあったんです。それ全曲目の前でというか、まあ、TBS のスタジオで弾いてくれて、ほらねってここに男の足音がこういう音で出るのって全部紹介してくれたり、それでも私はクラシックの世界があんまり知らないから、もうただただぼやーっと聞いてたぐらいではありますけれども、思い出は深い方です。